morning again and happy new year again. We're so thankful that all of you are here today and that we are able to welcome a new year together as a church family and dedicate this year to bringing glory and honor to Jesus.
今日こうして教会の家族として皆さんと一緒に新年を迎えられることを嬉しく思います。これからの1年も主イエスの栄光のために共にお捧げしていけたらと思います。
Since this is the first message of 2022, Hiro and I know that this is an opportunity to observe a new beginning and to call upon God's direction and protection for this new year, and it's a time to set the tone and set the course spiritually for this year.
今日は2022年最初の説教になります。この新たな1年の上に神様の導きと守りを求め、この1年間霊的にどのように歩んでいくのか、その土台を築く時となればと思っています。
Thursday is the day of Epiphany. It's the end of the Christmas season and the beginning of a new season in the church calendar. We shift from celebrating salvation coming through the birth of Jesus to looking to how Jesus reveals himself as the Savior and as the true light throughout his ministry.
教会歴では今週の木曜日は光源日と呼ばれる日であり、この光源日からクリスマス、光誕節の次の新しい季節、光源節が始まります。光誕節の季節では救い主なる御子イエスの誕生をお祝いしてきましたが、ここからは光源節からはご自身が救い主であられること、また誠の光であられることをイエス様がどのように明らかにしておられるのかということにフォーカスを当てて歩いていきます。
And finally, we're starting the third and the final series, finally, in our annual theme, Thrive. And we're going to do that through a study of the book of Ephesians in these next three months.
また今年度の年間テーマである力強く成長する、そのうちの最後の3つ目のシリーズが今日から始まります。今日からの3ヶ月間はエペソ人への手紙をもとに一緒に学び成長していけたらと思います。
So that is a lot of beginnings and a huge task when our brains are in holiday mode. But we're going to pray that the Holy Spirit will work to encourage and inspire all of usAs we begin this new year, this new season, and the new series.
自分たちはまだ頭の中がお休みモードかもしれないので、今お話しした大量の情報を処理するのがもしかしたら追いつかないかもしれませんが、この新しい年の始まり、また新しい季節の始まり、そして新しいシリーズの始まりにあって、聖霊様が私たちのうちで力強く働いてくださることをお祈りします。
Since last April, we have been talking about how lovingAnd gracious God is calling us as a church out of a survival mode. God does not want us just to survive. He wants us to thrive in living out God's mission and purpose as active participants. We've studied about seeking God's vision and responding to Jesus' call. And now we're finally going to spend the next 3 months talking about being sentWith the Spirit, boldly stepping out in faith. Israel designed this logo in red to represent the fire of the Holy Spirit burning within us. And as a church, that's what we're hoping to do in 2002 and beyond, to bring honor and glory to God.
恵み深い神様はこの世をギリギリのサバイバルモードで生き続ける私たちを見て憐れみ、そこから導き出そうとしてくださっています。ギリギリのヘトヘトの今にも力尽きてしまいそうな人生を生きるのではなく、神の御国のための働きと使命に燃えて豊かに成長しながら生き生きと力強く生きてほしいと願っておられるのです。私たちはこれまで神のビジョンを追い求めること、そしてイエスの召しに応えることを学んできました。そして最後、ここからの3ヶ月間は聖霊と共に送り出され、信仰によって大胆に踏み出すということについて学んでいきます。イスラエルさんがデザインしてくださったこのロゴ、赤色は私たちのうちで燃える聖霊を表しています。教会としてこの2022年、そしてその先も聖霊と共に送り出され、信仰によって大胆に踏み出していくことで神の栄光を輝かせ、喜びの賛美を捧げていくことができたらと思います。
All of our messages are going to be drawn from Paul's letter to the Ephesian church, So let's take a moment just to understand a little bit about the book of Ephesians this morning so that we can understand how it will practically help us to become active participants in God's mission together with the Holy Spirit.
ここから3ヶ月間、すべてのメッセージはパウロが書いたエペソ人への手紙からになります。語られるメッセージをより深く理解していくことができるように、今朝はまずこのエペソ人への手紙について少し学びます。私たちが聖霊と共にあって神の働きに積極的に加わるものとなれるよう、その助けとなればと思います。
Ephesus was a city in the ancient world second only to Rome.In terms of being an important trade center and a port city, it was a progressive, thriving city, settled by the Greeks, located in present-day Turkey, and it was famous for its massive temple to the Greek goddess Artemis. In fact, Paul and his companions got in a lot of trouble in their mission because of the city's devotion to Artemis.
港町だったエペソは貿易の中心地として当時ローマに次いで2番目に栄えていた時代の最先端を行く大都市でした。現代でいうトルコに位置し、当時は多くのギリシャ人たちが暮らしており、巨大なアルテミス神殿が建っていた町としても有名でした。事実、パウロとその仲間たちはエペソの町の多くの人々がそのギリシャ神話に登場する女神アルテミスを熱心に信仰していたために、宣教にとても苦労したこともあります。
If I could compare Ephesus to a modern day city, it would be like Bangkok today. So in Japanese you say Ayashi, right? It was kind of all of the seedy things that you could find in Ephesus.
このエペソの町は当時ちょっと怪しい雰囲気がある町だったといいます。現代でいうタイのバンコクに当たるようなイメージだと思います。
Interestingly, even with the great opposition, the official religion later becomes Christianity. And after Paul's initial 3 months to help start the mission and the church planting there, he returns later for 3 years because of the city's influence and strategic location in the mission of God's kingdom
ただ興味深いことに、そんな大変さがあったにもかかわらず、後にこのエペソではキリスト教が正式な公認の宗教として認められることになります。パウロが初めてこのエペソを訪れた時は、宣教の働きと教会の開拓のために3ヶ月間だけとどまりました。その後再びこのエペソに戻ってきた時には、そのこのエペソがとても影響力のある町だったのと、神の福音宣教の働きのためにとても重要な場所に位置していたので、その時には3年間滞在することになります。
If you take a peek at Acts 18, we learn that Paul, after Paul shares the gospel then and leaves after those first 3 months, it's Aquila, Priscilla and Apollos who remain and continue as the leaders of that mission in churchAnd it's also believed that the Apostle John and Mary, the mother of Jesus, were at Ephesus for a time.
使徒の働きの18章では、パウロがこのエペソに3ヶ月間滞在して福音宣教をし、パウロがエペソを去った後は、アキラとプリスキラ、そしてアポロという人物がエペソにおける宣教や教会のリーダーとして働きをしていたとあります。また、使徒ヨハネやイエス様の母親であるマリアもこのエペソに滞在していた時期があったとも言われています。
After Paul spends an additional 3 years in the city, he gives a farewell to all of the pastoral elders that have been raised and chosen to serve because he expects that he will never see them again. And he was right about that. Paul writes this letter to the Ephesian church as well as his letter to Colossians and to Philemon while he's in prison in Rome around AD 62.
再びこのエペソに戻ってきたパウロは、さらに3年間をそこで過ごします。そしてまたエペソを後にするときには、それまで育て訓練してきたすべての国会リーダーたちに、この先もう会えないだろうと思い別れを告げます。再会の可能性はもうないだろうというその時のパウロの予想は的中しました。このエペソの教会に宛てた手紙は、コロサイやピレモンの教会への手紙と同様、ローマに捕らえられたパウロが紀元62年頃に獄中の中から書いたものだったのです。
The church in Ephesus was multicultural and diverse in religious and cultural backgrounds, much like our church, like Nikko Church. And Paul's tone in the letter tells us that he loved them, and he loved the leaders very, very much.
ちょうど私たち水戸教会のようにこのエフェソの教会は様々な文化や宗教を背景に持った人々の集まりでした。また手紙にあるパウロの言葉からも分かるようにパウロはエフェソの教会の家族を心から愛していました。
Paul writes this letter because in the midst of their diversity, he wants them to live as a community and be unified in reflecting Jesus. He wants them to imitateJesus in purity and holiness, and he wants them to mature just beyond being baptized so that they can experience the richness of salvation in their hearts, their minds, and their daily lives.
エフェソの教会がその多様性の豊かさにもかかわらず一致を保つことを通して主イエスの清さを映し出すコミュニティとして生きてほしいとパウロは願い、この手紙を書き送りました。パウロは彼らがただ洗礼を受けるだけでなく彼らの信仰がさらに成長し成熟していってほしいと願っていました。それによって彼らが救いというものがいかに素晴らしいものであるかということを心でも知識としてもまた彼らの日々の生活の中でも味わっていってほしいと願っていたのです。
And here's a key. Paul tells them that it is possible to do that through being filled with the Holy Spirit and living out the mission of ChristIn all their relationships, by the power of the Spirit. That's why we are going to study the book of Ephesians for the next 3 months. That's our goal, and that's how we will too will be able to thrive.
それはまずは聖霊に満たされること。そしてその聖霊の力によって、すべての人間関係の中でキリストの使命を生きていくことで可能になるとパウロは言っています。私たちがこのエフェソ人の手紙から学んでいくのはそのためです。それが私たちの目指すところであり、それによって私たちも豊かに成長し、力強く生きていくことができるのです。
So two questions. What is the main message of today's passage from Ephesians 1 verses 1 to 14? And what does it have to do with being sent with the Holy Spirit and with thriving in a new year, in this new year, through bold steps of faith?
では今日のエペソ人への手紙の1章1節から14節のメインのメッセージは何でしょうか。それは聖霊と共に送り出されることとどんな関係があるのでしょうか。信仰によって大胆な一歩を踏み出していくことでこの新しい年の始まりを力強く歩んでいきたいのですが、そのこととはどんな関係があるのでしょうか。
Very simply, there are four things that Paul tells the Ephesians in this letter, and these are also true for us, for Vito Church
パウロは大きく4つのことをエフェソの教会に伝えています。そしてそれらは私たち水戸教会にも当てはまることです。
Number one, Paul acknowledges that they are faithful in verse
2. 1つ目、パウロはエフェソの教会のことをイエスにある忠実な聖徒たちとして評価していました。
I think it's significant that Paul not only recognizes them as saintsOr followers of Jesus. All of them were baptized and were part of the daily and weekly worship times. But he follows up by clarifying that they were faithful too.
パウロは彼らのことを単なる聖徒たちとかイエスの弟子たちとして見てはいませんでした。確かに彼らは洗礼を受け、聖徒としてまたイエスの弟子として毎日また毎週の礼拝に集っていました。しかし彼らはそうやってただ信仰を持っているだけではなく、その信仰は深いものであり、忠実な生徒たちであったと言っているのです。
What is faithfulness? First of all, God is faithful to us. It means that God's desire for us never changes. Verse 5 of today's passage tells us that God knew we would walk away from Him. But His desire and His purposeWas to save us because his love never changes. He decided that at creation, knowing what would happen, that he would already decide what his response would be. And that he decided he would save us. He has never changed his attitude, his plan, or his purpose towards us.
忠実であるとはどういうことでしょうか?私たちはその性質を神のうちに見ることができます。神は忠実でありまた真実なお方です。それは私たち人間に対する神の思いは決して変わることがないということを意味しています。 たとえ私たちが神に背を向け、神から離れたとしても、私たちに対する神の愛は決して変わることがありません。すでに世界の創造の時からそれは定まっていたと、今日の箇所の4節、5節にあります。その後、その後、神と人との間に何が起こるのかを神は知っておられ、それに対して救いを持って愛の応答をすることも神はもうすでに決めておられたのです。この私たちに対する神の姿勢、神の計画、神の目的はこれまで一度も変わることがなく、この先も決して変わることはありません。
So faithfulness is reflecting God's nature and also reflecting God's action. In other words, we are faithful when what we believe is put into actionin our daily lives, in what we think, in what we say, and in how we act.
忠実さや真実さとは神のご性質の一つであり、またそのご性質は神の働きや振る舞いを通して形に現れるものです。つまり私たちも自分の信仰が考えや言葉、行いとなって日常生活の中に現れるときに初めて忠実な生徒であると言えるのです。
So one of my questions for us in this new year is, are we faithful? Do we want to be faithful? A firm commitment to be faithful is one of the steps towards thriving. We don't let fears or excuses or expectations or other people or our own desires or feelings get in the way of how we live.
さて、私たちは忠実な生徒であると言えるでしょうか?忠実な生徒になりたいと思うでしょうか。忠実な生徒になりたいという強い決心は力強く成長することへの大きな一歩になります。私たちがどのように生きるのかを決めるのは、恐れでも言い訳でも誰かからの期待でも他の人たちでも自分自身の思いでもなく、私たちの神に対する信仰であることを願います。
So Paul acknowledges that they are faithful and thenPoint number two, Paul encourages them in verse 3 by saying that they are blessed with every spiritual blessing.
2つ目、パウロは神が全ての霊的祝福を持って彼らを祝福してくださっていたと言って彼らに励ましを与えています。
Just look at that, and if you have your Bible, underline the word every, and then circle the word spiritual.
3節にあるこのすべてのという言葉に線を引いて、また霊的という言葉を丸で囲ってみてください。
Every spiritual blessing. God not only loves us and saves us, God also blesses us. And God blesses us with every spiritual blessing.
神は私たちを愛し、救いを与えてくださっています。でもそれだけではありません。神は私たちのことを祝福してくださってもいます。しかも、すべての霊的祝福をもって祝福してくださっているということです。
God gives us everything that we need. In fact, God gives us more. He lavishes on us. Though God may bless us physically, to be attractive, or to be healthy, or in other ways like intelligence or wealth,Paul says that God gives every spiritual blessing. Not just one, not just a few, not just some. Every spiritual blessing.
神は私たちの必要を備えてくださるお方です。でもそれだけではなく、私たちが必要とする以上に豊かに与えてくださるお方です。神は私たちの外見や体の健康を通して祝福してくださっているかもしれませんし、私たちの頭の良さや物質的な豊かさを通して祝福してくださっているかもしれません。しかし、パウロは言います。神は全ての霊的祝福で私たちを祝福してくださっているの。一つの霊的祝福でも、いくつかの霊的祝福でもありません。全ての霊的祝福です。
So what are these spiritual blessings? Well, one thing is we've been talking about the light all through Christmas.
この霊的祝福にはどんなものがあるでしょうか。私たちが昨年末、イブ礼拝とクリスマス礼拝の中で考えた光というものが一つあります。
And also in Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit, love, peace, joy, all of the spiritual giftings that we're going to learn about later in this series, wisdom, teaching, prophecy, so on, all of these spiritual gifts are because it's a spiritual warfare that we are fighting. And it's a spiritual kingdom that God is building through His Spirit-empowered church. That's us.
また愛、平安、喜びといった御霊の実と呼ばれるものもあります。また知恵の言葉や人に教えること、予言といったさまざまな霊的賜物といったものもあります。この霊的賜物についてはこの3ヶ月の間でもっと深く学んでいきます。これらすべてが霊的な祝福です。なぜなら私たちが戦っている本当の戦いは霊的な戦いであり、神が私たち教会を聖霊によって力づけることで築き上げようとしている神の国も霊的なものだからです。
So they're faithful and they are blessed. And then in verse 4, Paul reminds them, this is point number 3, Paul reminds them that they are chosen.
3つ目は4節にあるように、パウルは彼らが神に選ばれているということを思い起こさせています。
What was it that the Ephesian church was chosen for? And what are we as a church here in Mito chosen for?
エペソの教会は何のために選ばれたのでしょうか。そしてこの日本にあって、またこのミトの町にあって、私たちは教会として一体何のために選ばれているのでしょうか。
Well, look at verses 5 and 9 and 10in today's passage for Paul's answer.
今日の箇所の5節と9節10節にパウロの答えがあります。
The outpouring of God's love is expressed in creation, and God extends that love through salvation of creation. Paul tells us God's purposes and plan is to save.
溢れ出る神の愛がこの世界の創造によって形に表されました。そして神はその愛がいかに大きいかということを、すべての創造物を救い出すことを通して明らかにされました。神の目的と計画は救うことにあるとパウルは言っています。
And we who are faithful are chosen to be participants in God's purposes and plan to save. We are saved, and then we are sent out to join the Holy Spirit in the work of salvation.
忠実な生徒である私たちは、この救いという神の目的と計画の達成のために共に働きを選ばれています。救いを受けた私たちは今もなお力強く救いの働きをしている聖霊に加わるようにと送り出されているのです。
So they are faithful, they are blessed, they are chosen. And then lastly, in verse 13, because they are chosen, Paul assures themthat they are given the Holy Spirit and empowered by that same Spirit.
続いて4つ目、彼らが神に選ばれているものであるがゆえに、パウロは彼らには聖霊が与えられており、その聖霊によって力づけられているということを確信させています。
This fourth point kind of ties together points 2 and 3. We are chosen for God's purposes and plan, but He doesn't abandon us.Or throw us out in the cold to survive by our own power. If that were the case, there would be no reason for salvation, and we would surely die.
これは2つ目と3つ目のポイントをつなぎ合わせるものでもあります。神はその目的と計画のために私たちを選んでおられます。ただ神は一人で、そして自分の力でどうにか頑張ってやり遂げなさいと私たちを見放すようなお方ではありません。もしそうだったとしたら、救いには何の意味もなくなってしまうし、私たちはすぐに力尽きてしまうことになるでしょう。
No, our gracious God planned from the beginning to bring His salvation through Christ by His Holy Spirit, working in and through His faithful people, whom He blesses with every gift to accomplish the task to which He calls us and for which He chooses us.
憐れみ深く恵み深いお方であるあられる神は、初めから救いはキリストによってもたらすことを計画しておられました。そのために聖霊を働かせて、主に忠実な生徒たちを用い、その生徒たちがなすべき働きをやり遂げられるよう、すべての霊的祝福で祝福しておられるのです。この偉大な救いの働きに加わるようにと、神は私たちのことを選び召してくださっているのです。
Let me repeat that again, because this sentence is basically the whole summary of the passage. Our gracious God planned from the beginning to bring us salvation through Christ, by his Holy Spirit working in and through his faithful people, whom he blesses with every gift to accomplish the task to which he calls us and for which he chooses us.
憐れみ深く、恵み深いお方であられる神は、初めから救いは私たち人間によってではなく、キリストによってもたらすことを計画しておられました。そのために聖霊を働かせて、主に忠実な生徒たちを用い、その生徒たちがなすべき働きをやり遂げられるよう、すべての霊的祝福で祝福しておられるのです。この偉大な救いの働きに加わるようにと、神は私たち一人一人のことを選び、召してくださっているのです。
So that's what we're going to spend the next 12 weeks doing as we go through the book of Ephesians and as we begin 2022.
これがエペソ人への手紙をもとにしたこれからの12回のシリーズを通して私たちが学んでいくテーマになります。
Don't worry if you didn't get it, you can look at YouTube and do it and listen to it again.
もし聞き逃してしまった、また掴みきれなかったら、またぜひ YouTube で、聞き直してみてください。
Our goal is not to hide in the safety of these walls. We are being sent out.
私たちのゴールはこの快適で守られた居心地のいいところにとどまり続けることではありません。そう、私たちはこの場から送り出されているのです。
We're not hiding in the shadows, hoping to be unnoticed.We do need to be wise and sensitive, but being faithful means stepping out boldly, because we are confident in who is sending us and why we are being sent.
誰にも気づかれないように、こっそりと影に隠れるようなことはしません。神に忠実な生徒とは、大胆な信仰の一歩を踏み出せるもののことでもあります。もちろん、知恵が必要です。思慮深さや慎重さも必要です。しかし私たちのことを選び送り出しておられるのは誰なのか、そして私たちは何のために送り出されているのかを思うとき、私たちは確信を持ってその信仰の一歩を踏み出すことができるはずです。
But it's also important to remember that we are not sent out alone. And we are not sent out to use our own power, our own opinions, our own hopes, and our own dreams.
忘れてはいけないのが、私たちは決して一人で送り出されているのではないということです。また自力で自分の考えを駆使して、そして自分で全ての計画を立ててやり遂げるようにと送り出されているのでもないのです。
No. We're blessed, we're chosen, and we're given the Holy Spirit and empowered by that same Spirit to join in what the Spirit is already doing for God's glory.
私たちは祝福され、選ばれ、聖霊が与えられています。神の栄光のために、すでにその聖霊が行っている働きに私たちは加わっていくのです。つまり私たちは聖霊によって力づけられて、聖霊と共に働くのです。
Or it says, Paul says in chapter 1, verses 6 and 14, To God who is worthy of all praise and glory.
そしてパウロが今日の箇所の6節と14節でも言っているように、全ては神の栄光が褒めたたえられるためなのです。
We have experienced so much growth in 2021, and I hope that each one of you can see that and can sense it. So let's keep growing more confident in God's faithfulness and respond with faithfulness to Him by taking bold steps of faith with the Spirit in 2022.
昨年2021年、私たちは大きく成長させられました。皆さんも同じようにその成長を目にし、また体験しておられることと思います。そしてこの新たな2022年、決して変わることのない真実であられる神に、私たちがより強い確信を持つことができますように。そして聖霊とともに大胆な信仰の一歩を踏み出すことで、私たちの神に忠実さを持って応答していくことができますように。
In Philippians chapter 2, verses 15, you will shine among them like stars in the sky.
私たちが成長し続けるなら、パウロがフィリピ人への手紙の2章15節で言っているように、私たちも人々の間で世の光として輝くことができるでしょう。
And to God be the glory.
神様に栄光がありますように。
愛の光輝き暗闇を照らし出す我が主イエス よの光自由を与える力命の